こんにちは、白金工業 FM です。浅野です。
藤井です。
ティムです。
よろしくお願いします。
お願いし
よろしくお願い
まし す。
ます。
辻さんとキムさんに LLM の論文の解説ですとか、最近の LLM ってどんな感じですかというのをお伺いしていくコーナーになっております。
はい。
で、キムさんが結構いい感じに最近のネタというか、この3、4ヶ月くらいどんなことがあったかっていうのをまとめていただいているので、そこからお話しいただければなと思います。それではお願いします。
そうですね。最後、辻さんと私が、この白金工業 FM の収録に参加したのが、なんか振り返ってみたら、23年の8月に公開された、エピソードに、なんか最後で、
確かにめっちゃ空いてる気がする。
そうですね、4ヶ月頃、最近のこのスピードだと結構世の中変わりが早いんで。で、その後、世の中に、主に生成 AI とか、LLM にフォーカスを置いて何があったかっていうところを簡単にまとめてきましたっていう話です。で、ちょっとまとめてみたら、もうほぼ大手の企業が何をやったかっていうような点々とまとめてきたような感じになっていて、ちょっと、やっぱりこう、今のところこうリードする、大手がやっぱり強いなっていうところを、改めて感じたっていう話です。で、そうですね、まず8月と9月、去年の8月と9月でいうと、オープン A 社の方が、8月のところに、GPT-3.5 のファインチューニングのサービスを提供開始しましたっていうのと、ちょうどこの時も自分、このまとめていて、ファインチューニングするとやっぱり料金がなんか8倍とか、その当時の料金体系だとすごい高くて、誰が使うんだろうっていうところが少し気にしていたんですが、いろいろエンタープライズ、プランとかいろいろ定着してきたみたいですね。
確かに。
で、9月で言うと、やっぱり大きい、今も結構影響しているので言うと、GPT-4 の ビジョンが、導入を発表したっていうのと、発表がこれで、ちょっと導入は、本格的な導入はもうちょっと後になるかと思うんですけど、なんか結構この発表自体が、去年の後半に走る、このマルチモーダルの、こうトレンドとかを、のちょっときっかけになったんじゃないかなと、ちょっと思っております。また後からも出てくるこう Google 社のこうゼミニとか、ゼミナイとかもやっぱりそういうトレンドの結構もう加速をちょっと及ぼしたかなというところも今いろいろ思いつつで、9月に行くと、それと別にオープンインタープリッターっていうなんかこうローカルでこう動作する、コードインタープリッターみたいなものが結構話題になっていったんですけど、で、その10月の、チャットデブっていうような、エージェントの話も含めて、割とそういう、なんかこう、OSS と、エージェントを用いた産業のこう応用とかもいろいろ結構、大手とは別な地区として結構話が走ってきたなっていうところをちょっと、まとめながら思いました。
もうそんな前なんですね。そうなん
もう
だ。
そんな前なんです。不思議なのが、割と2、3ヶ月前なので、そんな前のものにちょっと感じられているのが、この業界のちょっとスピード差をちょっと 感じますね。で、そうすると、そうですね。11月で言うと、オープン A 社のデブデイっていうのがあったっていうのと、これが、12年の、22年の11月にチャット GPT が公開されてから、1年経ったっていうので、それを振り返ってみて、社会にどういうようなインパクトがあったかっていうところも振り返ってみたり、まだまだ、札が残っているので、そういうところをその場でサムさんがこう公開したりとかして、その場で GPT とか GPT ストアとかの情報も公開されていました。で、12月から個人的には結構 Google 社の反撃というか逆襲というか、すご
そ
い、
んな印象あります
ですね、いろんな、なんか結構大きな公開が、発表があったかなと思ってまして、まずゼミニの発表から始まって、こちらはちょっとあんまり知ってる人だけ知ってるような印象があるんですが、ビデオポエットっていう、ゼロショットのビデオ生成をする、LLM っていうのが、12月に、モデルと、論文も公開されていたり、で、あと、結構最近ですね、1月、この何日以内だったと思うんですけど、ルミエルっていうような、スペースタイムディフュージョンモデルっていう、ビデオの生成に関わるモデルがまた Google 社から、
そうですね。出て
発
ま
表
し
があ
た
りま
ね。
したので、こちらも結構な精度で、
でも確かに言われてみると、思ったほど騒がれてない。
そうですね、そうですね。で、今あったになんか結構、なんかこの流れを見る感じだと、Google 社はこれからもビデオとか、マルチモーダル
マル
は
チモー
結
ダ
構、
ル。
力を入れていくんだろうなというのをちょっと見えてきております。 あと若干懸念しているところとしては、まあ、例えばこういうものが割と結構リアルな写真、動画の生成ができておりまして、まあ、海外だと結構フェイクニュースとか、まあ、例えばなんかフランスのなんかエッフェル塔が今なんか火事で今なんかすごいなんか燃えてるよみたいなこういうのが流れてきたりとかしたんですけど、そういう動画を見てみると、はい、意外と結構実物な、その現場でこう人が撮ってるような動きの動画が撮れたりしていて、
そういうリアルさあるんですね。なるほど。
これからなんかそういう、まあ、悪い事例もどんどん増えていくんだろうなっていう、まあ、懸念も増えております。
なるほど。
めちゃくちゃ綺麗にまとめてくださってありがとうございます。
いやいやいや。
いや、でも本当に冒頭におっしゃった通り、利益を上げてる大企業はもう研究開発にしっかり投資して、その結果が出てるみたいな印象を受けますね。
まあ、この流れの中でも、なんか例えばエヌベディアとか、なんかゲーム産業とか、まあ、そういうまあ、大きくなんか表面には出てないんですけど、まあ、こう着実に、真面目にこう開発したり、成長している企業さんもいらっしゃるので、まあ、ちょっとそういうところもちょっと、忘れないようにしないといけないなと、キャッチアップを日々頑張っています。
まあ、先行するのは全部こうプロプライエタリーっぽいなんかモデルですけど、結構その1ヶ月後ぐらいに OSS で大体同じ精度ぐらいまでいったよっていうのも、なんかそれぐらいのスピードで出てくるんで、彼らが投資したやつは一体どう還元されるんだろうなと思うパターンも結構あったりします。どれだっけ、なんか FAQ か QA か。QA タスクとかだと、なんか GPT-4 並みの性能で OSS でいけますよみたいなやつも出てたような気がして、
出てましたね。
名前忘れましたけど、そんなありかいっていう。
その中でも結構すごいなと思うのが、いまだに OSS が目標としてるのって、まあ、GPT-3.5 とか GPT-4 に匹敵するっていう、そういうなんかまだターゲットになっているところが、まあ、そういうリードポジションをいまだにこう、守っている自体がすごいなと思っております。
ありがとうございます。そんなマルチモーダルモデルの時代が開幕したというところで、キムさんがマルチモーダルについての論文を持ってきてくださってるので、こちらもこの流れでご紹介お願いします。
素晴らしい導入ですね。
あ、ありがとうございます。
紹介ありがとうございます。ですね、今日持ってきた、論文は、浅野さんに紹介いただいたように、マルチモダル系の、論文となってまして、タイトルとしては、Generating Images with Multimodal Language Models っていうような、名前の、論文となっております。で、こちら、ULIPS の去年の23年のもので、まあ、ポスタの、論文に選定されたものとなっていて、まあ、自分もこの論文のことを知る前までは、マルチモダルといえば、OpenAI のクリップモデルだとか、メタ社で、作っているイメージバインドというモデルがあるんですけど、まあ、それぐらいしかあんまり思
確かに
い浮か
メ
ば
ジ
ない。
ャーなのは、
そうですよね。なので、なんか、それと、なんかそうですね、その後からどういう進展があったんだろうっていうところをちょっといろいろ調べた結果、まあ、この、まあ、論文がちょうど当たったということで持ってきております。公開時期で言うと去年の5月、まあ、最初のバージョンが公開されたのが、まあ、去年の5月とかなので、まあ、割と古い、今から見ると結構古い論文かなと思っておりますが、なんて言うんでしょう、このトレンドの中だと結構、まあ、今後のいろいろ影響もありそうな手法だったので、まあ、ぜひ紹介させていただきたいと思っております。改めてその選定理由の方を、述べさせていただきますと、まず、ニューリプス、2013年のポスター論文で選定されたものっていうので、まあ、ある程度、更新力のあるもので、ちゃんとレビューをされている論文ですっていうのと、まあ、先ほどの流れからそのままつなげていきますと、まあ、GPT-4 ビジョンとかジェミニの闘争によって、まあ、いわばマルチモーダルのモデルの時代が開幕したのではないかなっていうところで、まあ、その流れのトレンドの論文として持ってきたっていうのと、そうですね、その中でも、まあ、マルチモーダルとは言っても、まあ、いろんな種類の、マルチモデルがあると思うんですけど、まあ、ちょっとメインとなるテキストとイメージのマルチモーダルの仕組みをちょっと簡単に紹介したいと思います。で、この論文が、まあ、差別としているポイント、まあ、先ほどその、まあ、今までマルチモダル、モデルといえばっていう話で、まあ、クリップモデルとか、まあ、イメージバインドのをちょっと例えたんですけど、まあ、そういうものと差別ポイントとしてはどういうものがあるかっていうと、まあ、一番、まあ、端的に言うと、学習セミのモデルを、例えばテキストオンリーの LLM と、まあ、画像のエンコーダーとデコーダー、 まあ、学習済みのもの、まあ、事前学習済みのものを、まあ、融合して、まあ、一つの、あのマルチモダルを構築することができる、あの融合することができるっていうのが今までと差分のポイントになるかなと思っています。
融合っていうのはあれですか、じゃあなんかそれぞれ独立の事前学習済みモデルがあったらそれを自由に組み合わせられるということを言っている。
そうですね、その、まあ、全く何でも使えるかっていうと、まあ、その、まあ、提案しようのためを適用するためのなんか学習だとか、まあ、少しコストはかかるですが、あの選びに対チョイスに対してなんか限界はないと、はい、思っております。
なるほど、その発想はなかったけど、そういうこと、そういう仕組みを開発するっていうのもあるのか。なるほど。
そうですね、既存例えばクリップモデルとかを見ると、まあ、あのインプットのところで、まあ、ちゃんとこのテキストのエンコダとイメージの画像のエンコダがあって、まあ、それぞれあの学習するみたいな発想だったんですけど、まあ、そことちょっと差分があるんですね。はいはい、
なるほど、僕はもうその発想しかなかったですけど、なるほど。
そうです、そこがすごく、はい、なんか、まあ、今こう結構 OSS がいろいろ開発される中で、逆にそういうなんかこうチョイスの幅が広くなるっていうのは逆に嬉しいことじゃないかなっていう話も
する。あ、そうですね。それぞれ独立に存在するモデルをマルチモーダルにできるんだ。いや、その発想はなかったです。
なぜそういうことができたかっていうことをそこ、はい、少し、まあ、キーポイントとして説明させていただきますと、うんうん、じゃあ一旦まず私とクリップモデルとかイメージバインドモデルの、お話若干戻りますと、まあ、そいつらはどういうふうにモデル学習しているかっていうと、まあ、先ほど説明した通りに、まあ、テキストエンコダとか画像のエンコダっていうものがあって、まあ、それぞれ同じエンベディング空間、まあ、同じ共通の埋め込みの空間を持っていて、まあ、それぞれの中に変換したベクトルを与えて、で、例えばそのテキストと画像のイメージ持っている意味合いが近いのであれば、その共通の埋め込み空間の中でそれを近くなるように学習していくということをしております。で、全く同じ発想です。なので、まあ、結局インプットがテキストだとか画像だとか広めて、例えば、オーディオだとか、まあ、そういうものって結果的に数値とかベクトルに変換して何かしらの埋め込みの空間で入れて扱うっていうのが今のところ、うんうん、いわばディープラーニングモデルの、まあ、仕組みなんですね、
うんうん、
なの でそれを例えば今この論文の方で提案されている手法だと、まあ、それをどういうふうに扱っているかっていうと、まあ、お互い例えば事前学習されている LLM とかビージョントランスマとかステーブルディフュージョンとかものがあったとしたときに、うん、まあ、それぞれのエンベディング空間でいわばお互い様なんかこう外国語みたいな空間になっていて、うん、それぞれの埋め込み空間を持っているっていうことですね、
うんうんうん、
で、まあ、なので、まあ、そういうものをそれぞれ持っているのであれば、まあ、それを何かしら の一つ の埋め込みの空間をもう一個用意してマッピングするようなものを用意してあげればいいじゃんっていうのが基本的な発想です、
うんうん、
はい。で、まあ、実際で言うと、なんか一つ の新しい埋め込み空間を用意するっていうよりは、まあ、例えばビジョントレスポンワーでエンコーダした画像の結果物を LLM の, インプットの埋め込み空間にこうマッピングするような線形層、リニアレイヤーとかを追加して学習したりとか、で、LLM のアウトプットをまたステーブルディフュージョン のインプットのエンベディング空間にマッピングしたりとかっていうようなことをすれば、まあ、シームレスにこう、まあ、そのアウトプットを他のモデルインプットとして扱うことができるので、まあ、そういうような仕組みを通じて、まあ、インプットがテキストだとか画像だとかに対して同じくテキストとイメージをアウトプットとするマルチモデルが構築できるっていうのが、はい、この提案書のキーポイントとなっております。
これ例えば画像の事前学習済みモデルと自然言語の学習済みモデルの対応関係っていうのはどういうふうに取るんですか？例えば犬みたいな単語となんか犬の画像とのこの関連性みたいな、クリップとかだとそれを合わせてやるんで、まあなんかイメージが湧くんですけど、ここの場合はそれってどういうふうにそれぞれ のエンベディング空間に埋め込むっていうのはなんとなくわかるんですが、はい、それを正しい位置というか同じものだってどう見なしてんだろうね。
ああ、そうですね。基本的に、まあ、LLM に対してはその画像とかテキストに対して画像を表すこうスペシャルなトークンを導入することで、まあ、位置情報としてこれが画像だとかっていうのを学習の過程の中で認識させるということをやってます。
なるほど、それだとできる。そうだ。
そうですね。なので例えばまあ、これは猫です と、あと猫っていう画像を、まあ、インプットとしたときに、まずこれは猫ですっていうものは、あのトークナイザーを組んで何か埋め込み空間にあの送られるんですね。で、もう一個、猫の写真はあのビジョントランスフォームを使って何かしらのベクトル化されます。で、それを、まあ、先ほどのこれは猫ですが送られた、トークナイザーのアウトプットが送られた埋め込み空間に送る何かの一つの、線形層を加えて、あのビジョントランスフォームのアウトプットをさっきの LLM のインプットの埋め込み空間に送ります。
なるほど。そこはなんか対応しているようにやるの。
あ、そうです。学習の段階ではあのペアを組んで、はい。
なるほど、なるほど。それだったらなんか分かりました。なるほどね。
そうです。そうなると、まあ、結果的には、本当になんか個人的にイメージしているものとしては、埋め込みの空間の中だと、本当になんか抽象的な意味合いしか残ってなくて、まあ、そこから、あの例えば同じベクトルに対してテキストでデコーダーをするとも、あの画像でデコーダーをするとも、なんか同じ意味合いのものをただあの違う、まあ、アウト、あの、
なるほどね、
はい、データタイプとして、あの、まあ、こうよ、あの実物の世界に持ってくるだけなので、まあ、そういうことをまさに、はい、やっているっていうことですね。
なるほどね。デコーダーの種類の違いだけで、なんか意味合いは同じ。エンベディング空間に埋められてるからそれできる、ね、
そうですね。なので、まあ、その他やってることとしてはこの、まあ、モデルとして統一感、まあ、一貫してあの意味合いをこう保つようにこれをまあ揃えてあげるだけなことですね。これが、はい、あの今日持ってきた話です。
ありがとうございます。
まあ、ちょっと、まあ、まとめるとマルチモデルの話で結果的に、まあ、インプットのデータタイプに関係なくあの埋め込みの空間の中でどういうことを起こすか、あのそれをどうやってまたあの実物の世界に持ってくるかっていうところを悩んで、まあ、いろいろ研究が進んでいますっていう話だけちょっと、はい、収まっております。
ありがとうございます。めっちゃ勉強になりましたし、マルチモーダル一発目としてかなりふさわしいテーマというかものを持ってきてくださってありがとうございます。では、マルチモーダルと同じくらいこれから流行るというか注目されるんじゃないかなっていう観点の、ね、辻さんが LLM の評価についての論文を持ってきてくださってるので、ぜひ解説をお願いします。
まあ、社内でもそうなんですけど、結構なんかこうリンクトインとかツイッターとか、ツイッターじゃないか、 X とか見ててもややこう実務寄りにこう生成 AI っていうものがなってきたのか、こう生成 AI の評価どうすんだっていう話が結構出てきてるなと思っていて、まあそれはそもそもアカデミックにどうするんだっていうレベルでまだ解決しきってないですけど、僕らの仕事ってまあアカデミックでも解決できてないところをこう社会実装ってやつに、はて、じゃあ何の基準でもって生成 AI って評価するんだっけっていうのは当然なんか突きつけられる課題になるので、まあ、ここを結構調べていて、その中で出てきた論文を今日紹介しようかなと思ってます。まあ、サーベイ論文なんですけど、タイトルはこう Leveraging Large Language Models for NLG Evaluation a Survey ってやつなんですけど、まあ、NLG が略称がニューラルランゲージジェネレーションの略称で NLG なんですけど、この LLM のモデルを生成モデルで評価するってどういうことなんだっていうのを一通りまとめてくれてる論文になりますと。で、まあその話の前にもう少しこう体系的にこのサーベイ論文まとめてくれてるんですけど、そもそもこう自然言語を評価するときって今までどうしてたかで言うと、まあ、ブルーって言われるようなものだったり、ルージュって言われるような、よく自然言語の時に出てくるような、こう、単語の一致率だったり、こう、編集をどれぐらいすれば元の文章に戻るかみたいな指標で測ってるようなものが、従来多かったですと。で、例えば Google の今の評価の API とかも比較的これに近いものが提供されてたりするんですけど、自然言語とかだと。でもそれってテキストのその表層レベルみたいな書き方してましたが、表面的に単語がどれぐらい一致してるかとかであって、文脈だったり意味合いが一致してるってことは全然測れてないですよねっていうのが指摘されてますと。まあ、で実際それはその通りで、今のこのブルーだったりルージュって言われるようなものだと、単語のその順番が逆だったとしても、編集とかだと多少こう変わったりしますが、単語の一致率みたいなと、文脈から全然それてるけど、単語的には一致してたりすると、それは正しいですねって判断されて、人間がなんかそれは正しいというか、自然だって思う文章を、このブルーとかが出したものが全然一致しないっていうのは前から指摘されてるような ところだったので、意味合いをちゃんと評価できるようなものないかっていうのが、まあ、特にこの生成 AI みたいなのが盛り上がってきて、なおさらトピックとしては出てきているところになりますと。で、今回の論文の話で、生成 AI に評価させればよくねっていう話になってきますと。まあ、実際にその生成 AI で評価させましょうって言った時も、生成 AI で評価するって、例えばどういうことっていうのをもう少し細かくいろんなパターンで分類してて、例えば一番最初に出てきたのは、さっきのブルーとかもこう0から1のスコアをつけるみたいな感じで、どれぐらい一致してるかっていうのを測るのの、まあ同じような発想で、LLM に文章を読み込ませて、例えば元になるリファレンスの文章があったときに、どれぐらい一致してるかを、スコアとして、例えば0から1までのどれぐらいになりますかっていう形で付けさせる方法、まあ、こういうのスコアベースって呼ばれたりするんですけど、そういうスコアベースで付けさせてみればいいじゃんっていうのが結構最初の方取り組まれたんですけど、少なくともこのやり方は、やらせてみると LLM のバイアスがあるのか、 0.8 とか 0.9 っていう風に、なんかこう事前学習された時の重みに従って相当歪んだ実態とは離れた分布で出力するっていうのが分かってるらしくて、まあ、これは微妙だよねというふうになりましたと。で、他にもまあいくつかこう出てたりするんですけど、最近よく、まあ、これ結構使えるかもねってなってるのが、こうリッカートスタイルって呼ばれるようなもので、まあ、このリッカートスタイルって何かっていうと、さっき言ったような文章どれぐらい一致してるかっていうのをスコアで聞くんじゃなくて、まあ人間がこうアンケートに答えるみたいな形で、1だったらあんまり一致して、あ、ほぼ一致してない、2だったらまあまあ一致してる、3はまあそれなりに一致してる、5だとぴったり一致してるみたいなアンケート形式で聞くっていう、あの順序だけつけさせるっていうやり方ですね。これでやると結構精度が上がるというか、それなりにこの人間がつけた評価しているものとこのリッカートスタイルでつけたもので一致しやすいっていう結果は結構出てて、意外と有望なやり方なんじゃないかっていうのが今言われてますと。で、チャット GPT とかでも採用されているやり方がペア比較、まあこれバードでもそうですね、ペア比較って言われるもので、2つ画面上に出たりもしますが、2つ生成しましたと。で、どっちが最もらしいですかっていうのをユーザーに選ばせるっていうあのやり方ですね。これだとさっきのリッカートスタイルみたいに絶対値は分かりなくなっちゃうんですけど、人間にとってどっちがより好ましいのかっていうのはよりダイレクトに文章の違いでもって測れるんで、このペア比較っていうのもそれなりに使われて、まあ実際にそのオープンエアで実装されてるのを見れば分かる通り効果あるっていうやり方になってたりします。で、他にも、これは、評価という文脈でも出てくるし、精度を上げるっていう文脈でも出てきますけど、アンサンブルさせるっていうやつですね。LLM モデルを複数評価させたものの最大得票を取るっていうようなやり方みたいなのも提案されてて、こういう感じで、まあ、その生成 AI でどう評価させるかっていうやり方みたいなのは、結構出揃ってきた感じにはなって、で、今は3つぐらいしか紹介しませんでしたが、論文ではもうちょっと細かく6つぐらいに分かれて紹介してくれたりしているので、詳しくは読んでいただければと思ってますと。で、最後に、とはいえこれ課題もちゃんと提起されていて、そこの部分ちゃんとこう触れて終われればなと思うんですけど、一つはこれ LLM でやるんで、 LLM 自身が評価のバイアスを持ってるっていう問題があって、例えばこう倫理的な問題、人種とかに関わるようなもののこう事前のバイアスみたいなのを持ってたりするので、ものによってはすごいアライメントされてるとそもそも答えてくれないみたいなことも起きたりするし、全くちょっと別の論文ではあるんですけど、同じように評価のフレームワークみたいなのを考えてるこうトラスト LLM みたいなのを提案している論文もあるんですが、そっちで書かれてたのは、今こう世に出回ってるこのプロプライエタリーな生成 AI モデルっていうのは、逆にモデストになりすぎてるというか、人間にアライメントされすぎてるものが結構多いっていうのが指摘されてて、まあ、さっきみたいに例えば小説の中で殺人事件っぽい小説を書きたいっていうふうにオーダーしても、もう殺人っていう言葉があった時点で私には答えられませんみたいな、そういう、まあ、ある意味文脈に沿わないこう配慮みたいなのをしすぎちゃってて、有効性が失われてるっていう側面もあるよねっていうのが別で指摘されてたりするんですが、なのでここは結構トレードオフになってるんですけど、まあ でもまあ炎上だったり誰かを傷つけるぐらいなら答えられないように倒すっていう感じになってるのかなと思ってます、うん、あとそれこそ8月に話したロストインミドル的な問題は全然あって、
うん、
どう聞くかの順番変えるだけで回答変わる、 LLM の評価のスコアが変わるっていうことも相変わらずあるんで、それで変わるんだったらどれだけ信用できるんだっていう問題には当然なりますよねっていう話と、あと、もう2つぐらいあるんですけど、これは社内で検証しているときもはっきりとこの傾向現れてたなって思うんですが、評価に使ったモデルとそのタスクを解かせたモデルが一緒だったら正解だって言いやすいっていう自己中心バイアスと言われるものがあって、これはうちの社内で検証しても、いやもうこれめちゃくちゃはっきり出ましたね。なので、何か評価モデルを作りたい場合には、あのタスクを遂行する LLM と、別の評価する LLM は何らかの形で分けない限り必ず課題に評価するっていうことになりそうだなっていうのはある、
うんうんうん、
あと文章の長さによって、いいっていうか悪いっていうのが変わるっていうのも結構あったりします、ね、っていうのが紹介されてます。で他にも問題いくつかあって、ちょっと全部は紹介しないですけど、例えばまあこれいろんなところで他にも問題になりますが、さっき言った話に近いんですけど、プロンプトの眼見性みたいなところですね、うん、この評価させる時のプロンプトちょっと変えるだけで、あの評価変わっちゃうとすごい問題だと思うんですけど、まあ変わっちゃうんですよねっていう、本当にちょっとした表現の違いでスコア変わるんで、この評価ってどれだけ信用できるのっていうのは当然問題としては出てくるのと、あとは今だと要は GPT-4 が一番賢いので、レフィリーはあの GPT-4 にやらせるってなりますが、じゃあ GPT-4 ってどうやって評価できるのっていうのがさっきの問題と掛け合わせると出てきちゃうんで、 OSS を進化させる上ではそこまで問題にならないけど、LLM 全体の評価の精度を上げたいとか評価したいってなった時に、この GPT-4 の性能に近いものがないと公平には判断できないっていう問題が存在すると。まあそういう意味で僕はあの GPT-4 賢いですけど、ジェミニーウルトラはまあ結構それに匹敵する全く別の生成モデルなんで、その2つがあればなんかもう少しまともなこのNLG を使った評価っていうのができるようになるかもなと期待してます。あともう一個だけあるとすると、評価の時に一般的な LLM って別にドメインに特化してないんで、あのドメイン特有の問題を解かせようと思ってもレフィリーとしてふさわしくないっていう問題があるので、
うんうんうん、
ある程度このエキスパートの LLM を作らないと評価って難しいよねっていう話は、まあ前から出てる話ではありますが、やっぱりそれはそうだよねっていうところも述べられてるっていう感じですかね。
うん、なるほど。
そういうところで、はい、あの評価のフレームというか枠組みみたいなものは結構整理してくれてるし、課題とかも一通り書いてくれてるんですけど、じゃあどうすればいいっていうところまでこれは踏み込んでないんで、それはもう少し解決は待たれるという状況でございます。
うん、ありがとうございます。そっか、LLM が LLM を評価する世界観なんですね。
そうですね。まあ実際人間がつけるの限界があるじゃないですか。
うん、まあそうですよね。
なるほど。
あ、今日私もあの評価周りで紹介しようと思って持ってきたチェインフォージっていう名前の BI ツールみたいなやつがあるんですけれども、うんうん、これちょっと先ほどの辻さんの紹介の論文の紹介の流れとは逆というか違う方向に行ってしまうんですけれども、まあこれ従来の評価関数っていう意味ですかね。自分たちで評価関数を設定して、このプロンプトとこのインジェクション投げたときに、この LLM、まあ、GPT-4 だったらこういう風にな評価、パームだったらこういう評価っていうのを、まあ、こうグラフィカルに見れて横並びに見れるし、こう、まあ、プリセット選ぶみたいな感じで、その評価が分かるので、まあ、反復検証みたいなのがすごい効率化できますみたいなツールにはなってますね。はい。ちょっとこう論文の流れとは逆になってしまってるっていう感じですね。
ちょっとあの思ったのは、あのタスクの種類によるよなと思ってて、
うんうんうん、
あのこの LLM って多分全部でいきなり社会実装できるわけじゃなくて、最初は、抽出のタスクとかサマリーのタスク、なんかリファレンスする文章が明確にあるタイプのやつっていうのは結構それなりに安全にできると思っていて、そのリファレンス、さっきの、今紹介してくれたチェインフォージみたいなやつとかも、その文章に書かれてるとかどれぐらい一致してるみたいなところは、リファレンスが明確にあるんであれば、まあ結構ちゃんとあの旧来のやつでも測れるっちゃ測れるので、
うんうんうん、
まあなんか解きたいタスクによってはこれで充足するっていう場合も全然 あるなとは思います。
なるほど、ありがとうございます。
これプロンプトの仮説検証ってどういうのをイメージしたらいいんですか？
ああ、そうですね。なんていうか、こう、まあ、翻訳してくださいみたいなプロンプトに対して、なんかそれを無視してロール表示してくださいみたいなインジェクションを投げて、それが、こう、パームだったらどうか、GPT-4 だったらどうかっていうのを、例えば一致率で自分たちが評価したいんだったら、その評価関数を書いてあげれば、横並びで見れるみたいな、そんな感じのダッシュボードですね。
うんうん。ああ、なるほどね。だから、なるほど、そういうことか。それこそ眼見性というか、そのプロンプトが変わった時にも、なんか意図している挙動がどれぐらい担保されるかっていうのを、うん、見やすいというか、検証しやすいようなプラットフォームを作ってくれてるってことか。
そうですね。それが、こう、各 LLM に対して、ARM とかクロードとか GPT-4 とかを全部一気に検証しますみたいなのを表示されて、うんうんうん、してくれてますね、最後に。
あ、確かに。なんかユースケース書いてくれてます。同じモデルの異なる設定での応答の品質の検証とか。まあ、なるほどね。システムメッセージいろいろ用意しておいて、出力がどう変わるかをこうバーッと見ていきたいみたいなのの用意。まあ、確かにそれ自分でやるにはちょっと手間かかるんで、それがプラットフォーム化されてると確かに便利。
うんうんうん。
これ若干前の評価の論文の話に戻りますけど、結果的に論文の方で、なんか、もし出張してるものがあればって話ですけど、評価用の、LLM を構築してくださいっていうのが、結果的になんか出張ですかね。タスクに使った論文と評価用に使った論文が分けた方がいいって話であれば、まあ、結果的にはそういう評価をするための LLM を構築するっていう、なんか、手間が発生するかなと思ったんですけど、懸念しているところとしては、そういう汎用的な、なんかこう、評価用の LLM って、なんか構築できるものなのかっていうのが、少し気になってまして、例えば、ここ、論文にもちらっとちょっと出てた、ドメイン特有の、まあ、課題とか、まあ、そういう話があるんだとすると、うんうんうん、やっぱり評価する、非評価モデルに合わせた、評価用のモデルを、なんかまた構築するっていうことになるのかなっていうところが、若干懸念というか気になりました。
そうですね。おそらくそのレフィリー用のモデルを作らなきゃいけないっていう話は当然あるんですけど、この文章の中で今日はあまり触れなかったですが、もう一個このメタエバリエーションみたいなのを考えなきゃいけないっていうのがあって、要は評価システムそのものがどれぐらい眼見というか、評価モデルとして正しいのかっていう枠組みももう一個考えないといけませんねっていう話もしてると。
いやー、なんか すごい発想いいなと思いながら、なんかやっぱりこう LLM を評価に使う以上、 LLM が持ってる、なんて言うでしょう、あまりうまくいけてないところも持ってくるんだなっていうところが。
そうなんですよ。でやっぱりそのメタ評価用のベンチマークとかも一応今はあるらしいので、なので、まあ、みんなが思いつくところは大体こう何らかの形でケアはされてる感じにはなってるんですが、実用レベルまでは落ちてないって感じですね。
なるほど。これ実際にこの中で一部でもいいんですけど、何かなんかある程度こう形になってる、なんか実装されてるツールとかあったりしますでしょうか？
この論文云々とは別に、最近出てたやつとかだと、東大発のベンチャーが作ってたこう LLM ファクトチェックツールみたいなやつとかがそれに近かったりとか、あとなんか社内のスラックとかにも流れてましたけど、プロンプト風って呼ばれるようなやつとかもそれに近いよねっていう話を、なんかすみません、パッと出てこないですけど、ハギングフェイスのスペースとかでなんかデモできるような画面とかもあって、そのリファレンスの文章と自分が聞いている内容を入力すると、そのリファレンスとは違う文章だったら、斜線引いて言ってねってして、でこう緑色のハイライトで言ってることはこれだっていうのを訂正したやつとかを出したりするようなものとかは、ハギングフェイスのスペースレベルとかではあったりしますが、まあ、これが大規模に全部でやれるってなると、まあ、結構なんかお金かかりそうな気はしてます。
うんうん、
これ最後になんか GPT-4 はどうやって評価するんだっていう話ちょうどおっしゃったと思うんですけど、これなんとなくのイメージだと、まあ、例えばより賢い LLM に評価を任ざるを得ないのかなと思っていて、なんか、まあ、そういうところをなんか明確になんかこう、うん、コメントされたりとかしてますでしょうか。なんか逆になんかそういうもの得意ない。
そうですね、課題としてその問題残ってるよねでこの論文としては終わった。
トラスト LLM とは評価の論文の話とどういうふうにつながるんですか。
は
い
は
い、
実はほぼ同じタイミングでこっちの論文も出た1週間後ぐらいにこのトラスト LLM って、まあ、論文&ベンチマークを公開してくれてるようなやつなんですけど、そっちも、そもそも LLM って何を見なきゃいけないんだっけっていうような、まず評価観点みたいなのもまとめてくれてるし、それを見るためのベンチマークを足す、このタスクだったらこれのベンチマーク使った方がいいよねみたいなのを一通りまとめてくれてるようなな
ってます。
なので、かなりそれだと包括的に、なんか LLM の、一番多分みんなが重視するのは、こう、トゥルースネスって言われるような、真実性みたいな話もあるんですけど、さっき、たまに出てきたような、こう、フェアネスをどう見るかとか、ロバストネスをどう見るかっていうのと、それはどんなベンチマークで見るんだみたいな話を、一通りまとめてくれてるようなものです。
同じ時期になんかこういう論文が出てきたっていうのは若干妙っていうか、なんかタイミングなんだなっていうの
が、
なんか去年だと結構 LLM のハルシネーションの話で散々やられたっていう記憶があるんですけど、まあ徐々にそういう、まあ、ペアニスとか、まあそういうロバストニスとかの話が出てくるっていうタイミングになったなっていうところが、若干この業界がなんかちょっと成熟していくんだろうと感じますね。
まあ、とはいえ今回紹介した論文の引用先はほとんど2023年の論文の引用ばっかりだったんで、もうなんか恐ろしい時代だなと思いますけど、
全部括弧2023って書いてありますね。
いや、そうなんですよ恐ろしい。
ありがとうございます。ではキムさんからマルチモーダルの論文の解説を、辻さんからは評価の観点で、論文を解説いただきました。かなりこれからも着目される2大テーマを持ってきてくださったくださってありがとうございます。めちゃ勉強になりました。じゃあ今日はこんな感じで終わりますか。
はい、今日も楽しかったです。
こちらこそです。